宮田智美です。作家活動しています。千葉の茂原というところに越してきて、今は、日本画という画材を使って絵を描いたりとか、あと詩を書いたりして、年に1回か2回ぐらい展覧会をしています。こちらに越してくる、4年前ぐらいですか、その時は、陶器で人形を作っていたりとか、そのもっと前は織物だったりとか、フェルトを使った植物的なこう立体を作ったりとか、いろいろなものを素材を使っていろんな形のものを作ってきたんですけれども、今はここに来て落ち着いて、絵と詩という形の表現が一番ぴったり来ているみたいです。茂原は千葉の房総半島のほぼ真ん中あたりぐらいになるんですけれども、海にも山にも近いっていう感じで自然がすごく多いところです。で、私が今住んでいるところは、農家の人たちが多いところで、だからすごく田んぼばかりの風景が広がっているところで、で今住んでいるところはやっぱり目の前にこう空き地があって田んぼがあって、で平屋の一軒家に、アトリエとして住まいとして、家を借りて暮らしています。ここに越してきて、特にこう夏場とかすごく朝が気持ちよくて、とても早起き、今すごく早起きしているんですけれども、その早起きをしたっていうのも、初めのうちすごくクーラーがなくて、とても今年は暑い夏でしたから、昼間は全然お仕事ができなくて、でそれがきっかけで、じゃあもう早く起きようと思って、もう暗いうちから起き始めたんですけれども、3時とか4時とかまだ日が明ける前に、起きて、でその時間に起きるとまだ星もお空にいっぱいこう見えていて、今は夏なんですけれども、ちょうど冬の星座オリオン座なんかが夜明け前だとこうちょうど東の空正面に見えたりして、でそれを見てから一日が始まるっていう感じです。で朝の4時ぐらいから星も消え始めて、少しずつ明るくなってくるんですけれど、朝の4時は最近読んだ本の中に、日本の人にとって朝の4時は極楽浄土の時間だって書いてあるのを読んで、で本当にこう神事の始まる時間、神様のお祭りがいよいよ始まるぞっていう時間が、その4時ぐらいの時間だったって書いてあるのを見て、でも本当に朝4時に起きてみて、もう清々しいというか、空気がすごく綺麗、やっぱり星も綺麗だし月も綺麗に見えるし、なんか特別な時間だなってやっぱり思ったりして、でその時間に起きて一日を始めると、とってもやっぱり調子も良かったりして、やっぱり特別な時間だったんだなって改めて本を読んで思いました。4時はまだ暗くて星もはっきり見えて、でも今の時間だと4時で少し星が消えて明るくなりかける時ですかね。4時もうちょっと前はまだ星が見えて、だんだん明るくなりかける、その最初の時間、今切り替わる時間ですかね。割となんか7時とか8時とか7時とか8時に起きるよりも4時に早い時間に起きた方が目覚めはいいかなって、思います。なんか普通にこう日がこう上がってから起きる時って、まだ寝てたいなとか、もともと寝起きは良くない方だからまだ寝てたいなとかって思って、いつまでもお布団にこう入ってたりとか横になってたりする方なんだけれども、なぜかこう早い時間に起きれば起きるほどと目が覚めるというか、であとこう寝ている部屋の窓から、すだれがかかってるんですけれど、すだれ越しにこう綺麗なオリオン座とかがこう透かして見えたりすると、星空を見たいと思ってパッと早起きしちゃうっていうのもち ちょっとあるかなって、うん、思います。夜は何時に寝てるかっていうと10時ぐらいです。本当はもう少し早く寝てもうちょっと早く起きたいかなって思うんですけれど、うん、逆に深夜絵を描く、創作時間なんですけれど、夜にはかどるから夜に一時期やっぱり絵を描いていたことがあって、そうするとこう集中して乗ってきちゃうから、まあ、12時過ぎても夜中ずっとやっぱり描いていたりとかして、そうするとその1日はいいんだけれども次の日とかだんだん後々になってきてこうリズムが狂ってきてしまうというか、だから割と朝早くに起きてその一番気持ちのいい時間をできるだけ絵の時間だったりとかそういうアトリエに入る時間に当ててます。今のお家がこう縁台があって、まあ、お庭はそれほど広くないんですけれども、まあ、ちっちゃなお庭があって、割とその向こうにお庭の向こうに広い田んぼ一旦割りそうな空き地があって、さらにその向こうにまた今度本当の田んぼがあって、だから借景じゃないですけれどお庭がすごく外が広く感じるというか、でその向こうには、まあ、ちょっとバラ屋さんのハウスがあったりとか、でその向こうにちょっと小山が見えるぐらいで、だからお日様がここ割と東の方を向いてるのでお日様の上がってくるのとかがこう割と低いところからよく見えたりして、で冬の、お正月ぐらいになるとちょうど家の、正面から日の出が見れるので、もう初日の出はお家で見れるのが一番気持ちいいかなっていうぐらいお日様上がってくるのは見えますね。で今縁側に私の愛猫がくつろいでるんですけれど、でこの猫ちゃんは、まあ、この縁側から入ってきて、まあ、ある時突然やってきたんですけれど、まあ、朝起きて雨戸を全部開けて、でそれからまたちょっと寝室にこもって時間を過ごしたりするんですけれども、まあ、何しろその時にいきなり隣の部屋でくしゃみする声が聞こえて、今タラもこっちをタラっていう名前なんですけれどこっち振り返って見てますけれど、もう本当にびっくりして、まあ、寝室の扉を開けてみたらお部屋の真ん中のお座布団に座っていて、でそれからうちの住人になったんですけども、で本当に人懐っこい猫で、もうご近所さんとかにも、もう私が知らない、まだ越してきてしばらくしてからのことですだったんですけれども、まあ、ご近所さんとか顔の知らないまだご近所さんとかがいたりして、でそのご近所さんに最初に挨拶に回って行ってくれたのがこの猫ちゃんだったりして、でなんかいきなりこうその大人近所の方からタラちゃんなんかやってきてよってお話ししてきてくれたりして、でそれからその人と近所付き合いが始まったりして、ですごく人懐っこい猫だからなんか人のお家に上がり込んじゃうんですよね。で本当にお家のそばの窓のところでずっと待っていて、でなんかお家入っちゃダメよって言うとちゃんとなんか言うことを聞いて窓の外で待っている、で入っていいよって言うと本当に入ってきて、だから珍しい猫だねって言われて、まあそういうことがきっかけでそのご近所さんとすごく仲良くなったりとか、うん、だからいろんな、うん、猫をきっかけに割とお付き合い始まったご近所さんとかも多いですね。縁側ってすごくお家の中と外を こうつないでくれる場所だなって思います。本当に畳1枚分ぐらいの小さなスペースしかうちにはないんだけれども、本当にその小さなスペースがあるだけでスッと外に出られるその近さがあったりとか、あと人が来た時にお客さんがそこでちょうど上がるほどでもなくって、かといってすぐ帰ってしまうっていうのもまた寂しいですから、ちょっとお茶を一杯っていう時に本当に縁側に腰掛けてってちょこっとお話をして、でそれでまたさよならをしてって、なんかそういう人との付き合いもちょうどいいあの距離を保てるスペースがそこにあったりして、だから人と人とあとお庭とお外と、なんかそういう両方をつないでくれる場所だなって思います。一つまた張りっていうタイトルねをちょっと紹介しようと思うんですけれど、また張りっていうタイトルなんですけれど、太陽っていう意味があるようで、でこの言葉はなんか私が親しくしている家族がいて、でその家族が私がこう8月が誕生日なので、その誕生日お祝いをしようと言ってくれて、でその時に8月だから、まあ、真夏の太陽っていう意味でまた張りパーティーをしようってお祝いしてくれて、でケーキなんかもオレンジのジャムに乗ったお日様みたいな本当に素敵なケーキを焼いてくれたりして、まあ、パーティーをしてくれたんですけれども、でそのまた張りっていう言葉が、まあ、太陽っていう意味があるっていう言葉をその時にその家族の人にプレゼントしてもらって、ずっとなんか大切な言葉として自分の中に心に残っていて、でまた張りお日様の女神様みたいな絵なんですけれども、その絵を描いた時にふっとあこのタイトルにしようってこうその言葉がまた思い浮かんできて、また張りの絵を描こうと思ったそのアイデア、また張りの絵がこうふっと思い浮かんできた時っていうのは、田んぼの道を散歩していた時にこう思い浮かんできたイメージなんですけれども、いつも夕方とか時々、まあ、よくお散歩する場所にこう田んぼがずっと続く500メートルか もうちょっとあるかしら、それくらいずっと続く田んぼばかりの道をこう歩くんですけれども、その田んぼの向こうの方にちょうど夕日が沈むようになっていて、だからこう夕日に向かってずっと田んぼのまっすぐの道を歩いていくんですけれども、でその夕日がすごく毎日毎日違う表情をしていて、でお日様の輪がすごく雲に映って、すごく大きな輪が大きな手をお日様が広げているようにこう見えたりした時があって、でふっとその時に地面からこう立ち上っているお日様の姿をした女の人のイメージっていうのがパッと浮かんできて、でその後帰ってきて早速スケッチブックにその絵をメモしてスケッチして、スローライフ、なんかこっちに来てちょっと心がけてるのは、まあ、洗剤を使わないようにとかっていうのも、畑を、まあ、隣の庭を借りて畑をちょっとやっているんですけれど、まあ、家に出た生ゴミなんか全部土に戻して、まあ、肥料として、生ゴミは全部あのコンポストに入れて堆肥作って、まあ、畑に、まあ、土に返していくんだけれども、その時にやっぱりこう洗剤を使ったりそうしたものがこの土に返っていくのかなって思うと、
やっぱりあんまり使いたくないよなって思うようになって、まあ、その前からもあんまり洗剤は使わないようにとかって意識はあったんだけれども、こっちに暮らしてきてなおさらそういうのをこう実感するようになって、タラちゃんが今飛び込んできました声もしたのかしら、タラちゃん。そうそう、あとなんか今使ってるお風呂の話であれなんだけれど、今使っているお風呂のたわしもヘチマ、ヘチマをこうヘチマはまだ育ててないんだけれども、もらって育ててあったヘチマをもらって、でそれをこう叩いて繊維だけにして、あの、まあ、お水につけて、あの身なんかをこう取って、で乾燥させて、まあ、本当にヘチマたわしがちゃんとできて、でヘチマのたわし、こう出来たてのヘチマのたわ、売ってるヘチマのたわしだとそれは絶対味わえないと思うんだけれども、硬くてね、だけれど自分で手作りすると、まあ、乾燥すれば硬くなるんだけれども、あの出来たてのヘチマのたわしで洗うとお肌がツルツルになるんです、あのヘチマ液が残ってるから。で一応あのたわしを作って、あの繊維をこう皮をこう叩いて、棒で叩いて、でそうするとこう皮が剥がれてくるから、でそれで、まあ、種なんかも水に一晩ぐらいつけておくと、あの実なんかもこう溶けてきて種とかも取りやすくなって、でそうやって水に一晩つけておくんだけれども、まあ、それでこう あと洗い流すだけ でそれで乾燥して使うから、最初のうちってこうヘチマの液がまだ十分繊維に残っているというか、だからあの出来たてのヘチマのたわしはもう格別、ちょっとぬるっとした感じもあって、あのあちょっとすべすべになるかなみたいなそういう感じがします。